ローマの信徒への手紙第2章9節から、すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法の下にあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。そのことは神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになること、明らかになるでしょう。先週からこのローマの信徒への手紙第2章に入っています。この第2章にはユダヤ人たちが陥っていた罪が記されているんですね。パウロは第1章の最後のところで、まずは異邦人、神様を知らない異邦人の罪について記しました。で、続くこの第2章では今度は神に選ばれているユダヤ人たちにも罪があるということを指摘したんですね。じゃあどういう罪だったかというと、人を裁く罪ですね。他人を裁きながら自分自身も同じことをしている罪ということをパウロは指摘したわけですね。新約聖書の福音書を読んだことがある方はもしかしたら気づかれているかもしれないんですけれども、イエス様が最も厳しい言葉と態度でその罪を非難した、糾弾した人々っていうのはですね、私たちが普通考えるようなこの不道徳な人々、不道徳な罪を犯した人々に対してイエス様は厳しく非難、そんなに非難していないんですね。罪を犯してはいけないっていうようなことは言いますけれども、厳しい糾弾というのはないんですね。むしろイエス様は自分たちは律法を正しく守っていると誇っていたそういう人々、ユダヤ人ですけれども、特に律法学者やファリサイ派と呼ばれる人々に対して非常に厳しい糾弾の言葉を向けました。そして結局その人々たちの誘導によってイエス様は最終的に十字架にかっつけられて殺されてしまったわけですけれども、それはもうあまりにも激しく厳しくね、彼らの罪を糾弾したためにそうなってしまったと言っても決して過言ではないんですね。それほどに裁く罪っていうのは、人を裁く罪というのは深く人間の心の根の中にこう入り込んでしまっているということが言えるんだろうと思いますね。この手紙はローマにある教会の人々に向けて書かれた手紙なんですけど、そのローマの教会にもユダヤ人たちがいたんだろうと思うんですね。当時ローマは世界中のもう世界で最も大きな都市でしたから、世界中からいろんな国の人々がローマに集ってきた。当然ユダヤ人たちもたくさんいたわけで、ローマの教会はそういう意味で種々雑多な人々の集いだったと思いますね。そうなるとどうしてもそこにユダヤ人と異邦人との間に対立が起こる。ローマの教会の中にも争いがあったってことはこれから先読んでいくとね、だんだん分かってきますけれども、残念なことですがいつの時代も教会は大小の争いを経験しながら歩んでいるということが分かります。裁き合うという罪ですね。ある日本の有名な牧師がこんなことを言っていました。裁き合うということは信仰のゆえに自分たちの正しさを確信するようになった者たちの犯す最も深い罪であるのかもしれません。悲しい言葉ですけども、しかし私たちもそういう罪に陥る危険があるということをですね、やっぱ覚える必要があるんだろうと思いますね。さて、このような背景の中でパウロは異邦人の罪とユダヤ人の罪を、について述べているということなんですけれども、続いてパウロはどんなことを言っただろうか。9節から11節、今日の頭の部分ですね、もう一度読んでみます。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、 すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいませんとありますね。パウロはきっぱりとここで神は人を分け隔てなさいませんって宣言してますね。神様はすべての人に対して公平な方である。これはなんとか嬉しいというかその通りだってね思うところだと思うんですね。公平な生活っていうものを望まない人って、一人もいないんじゃないかと思いますね。不公平なっていうのは誰でもが嫌なものですよね。でもなんで嫌なんでしょうね、不公平って。皆さんなぜ不公平を私たちは嫌うんでしょうか。なんかそれによって不利益を受ける可能性があるからでしょうね。損をするとか損害を受けるとかね、あるいは差別されるとかね。つまり普通には自分が不公平の犠牲になっているから公平にやってもらいたいって思うんだろうと思うんですね。でもどうでしょうか、公平に取り扱われることで損をするということになったら、公平な取り扱いを通して今まで持っていた権益とかそういうものがね失われることもあるわけですね。そうなったらどうなるだろうかと。自分が被害を損害を被るとなると話は違ってくるっていうことがですね、私たちの本音であるかもしれませんね。世の中の動きを見てればそれは分かりますね。おそらくこのパウロの言葉を読んだ時のユダヤ人たちの反応はそういうものだったんじゃないかと思うんですね。というのはユダヤ人たちというのは自分たちは異邦人とは違う特別な民族だと誇っていた。自分たちは神様に選ばれた、そして神様から正しい教えである律法をいただいてるんだってね、そういう誇りを持っていましたから、そして異邦人を見下しているところがありましたから、それが異邦人もギリシャ人も、ユダヤ人もみんな同じなんだ、平等なんだってね、そう言われたらやっぱ面白くないわけですよね。まあユダヤ人とか立法とかね、まあちょっと読んでみると日本人である私たちにはねちょっと縁遠いというかあまり関係のないようなことが書いてある箇所なんですが、実は公平というものを求めてやまない現代人の私たちの本音の部分をえぐり出す、そういう、教えでもあるということができるようにも思いますね。そしてパウロは続いてこう言いました。12節と13節、律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法の下にあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。これ読んでみると、あ、その通りだろうなって誰しもが納得いくところじゃないかと思うんですね。律法を、聞く者が正しいんじゃなくて、それを行う者が正しい、その通りだってね、誰しもが思うところじゃないかと思うんです。ユダヤ人は自分たちには律法があると思っている。律法を知っているだけじゃなくて、律法を知っているということを誇っている。しかし律法を知っているだけじゃ何の意味もないんだ。律法はそれを守り行うことが大事なことであるね。また律法を知らない異邦人であっても、律法を知らなくても罪を犯せば律法を知ってる知らないに関係なくやっぱり裁かれるのであって、また逆に実行すれば義とされるということもここで言われてますね。それは当然だろうと誰しもが納得のいくことではないかと思うんですね。しかしこれもまたね、律法を授かっているということに誇りを持っていたユダヤ人からしたら、一歩別に持ってても持ってなくても同じですよっていうようなことを言われればやっぱり面白くないですよね。立法を軽んじるのかってね、腹を立てるユダヤ人もきっとたくさんいたんだろうと思いますね。だがしかしユダヤ人ではない私たちにとってもですね、こういうことを聞くことによってすでに人を裁き始めてしまう危険があるとある人は言っていましたね。どういうことかというと、立法は聞くだけじゃ意味がないんだ、行えなきゃいけないんだってことを聞くと、そうだその通りだと思う。そしてあの人は言ってるだけで何もやってない、ね、この人は言うだけで、ね、口だけで何も行ってないって、私たちはどこかで誰かのことを裁き始めることがないだろうか。こうしてそこでもやはり人を裁く、これもまた御言葉を自分自身にではなくして他の人に当てはめようとしてしまうことから起こる間違いの一つだとい 言っていいと思いますね。私たちはこれこそまさに自分の姿なんだってね、自分の身を縮めるような心にはなかなかならない。どうしてもこう人に当てはめながら自分をこうくぐり抜けてしまうっていうね、そういう部分があるのではないだろうか。まあ、いずれにしても神の掟というのは、教えというのは行うことが大事なんだってことですね。それが神様によって正しいと認められる道なんだということですよね。そして続けてパウロはこう言っています。14と15節。たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。律法を聞いたことのない異邦人が自然のままで律法の命じることを行うなら、たとえ律法を持たなくても彼らにとっては自分自身が律法なんだってね。まあ、これも比較的納得のいくところですよね。そうですよね。知らなくてもそれを行っているならば、それで良いし、それ自分自身が律法なんだ、ね、神様の正しい教えを持たないユダヤ人以外の人はみんなが悪者なのかって言ったらとんでもない話で、まあ、私たちはいわゆる異邦人に属する者たちですから、それはよくわかりますよね、日本人だってギリシャ人だってローマ人だってですね、全てが、ね、聖書を知らないからみんな悪者なのか悪人なのか、そんなことはない、ね、善良な人々がたくさんいるし、また正義ということだって私たちはみんな知っていますよね、哲学者にしたって学者にしたって正義を論じる人もたくさん出てくる。そういう意味では別に聖書を預かっているいただいているユダヤ人だけが正しさを知ってるわけじゃない、ね、全ての人類にそれは共通して正義感あるいは倫理感というのがあるんだということですよね。パウロという人は、まあ、自分はユダヤ人でしたけど異邦人に福音を伝える役目があったので、もう世界中を回り巡り歩きながらいろんな異邦人と接していた。そのうちにパウロも分かったんだと思うんですね。そんなに違いがないってことをね。俺たちは自分たちは特別な民だと誇って生きてきたけれども、でも外国に行ってみればいろんな善良な人々がいてですね、ユダヤ人と同じような心を持っている人いっぱいいるじゃないかってね、パウロもきっと分かったんだろうと思うんですね。だから15節でこういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。こういう聖書という形でね、律法は持っていないかもしれないけど、心にその律法の教えが同じものが記されているんだとパウロは理解したわけですね。でも先ほども言ったが、これは異邦人である私たちからすれば別に言われなくても当たり前のことで、そういうものをみんな持ってるわけですね。それなりにね、そうですよね、まあ、しかしここではこんな分かりきったようなことが神の民とされて律法が与えられていたユダヤ人にとってはいつの間にか分からなくなってしまっているというところに問題があったわけです。自分たちは特別だって思っちゃうと、そうでない人々のことが分かんなくなってしまう。そうですね、そこに彼らの問題があったっていうことなんですね。まあ、うっかりすると、でもこれはね、私たちクリスチャンもキリスト者もこういう間違いに陥ってしまう危険がある。毎週礼拝に通い聖書を読み祈りね、そういう生活をしていて、これは正しい生活だって私たちは信じてるわけですが、その信じていることが下手をすると、そうしていない人たちはどっかでこう見下してしまう、あるいはそうしていない人たちはどっかでダメな人だと思ってしまう。家族の中で自分だけが礼拝に来ている、なかなか礼拝に来ようと来ない家族をね、ダメだな困ったなって思ってしまう。そういうことがあるのではないだろうか。これもちろんそうした人たちが神様に出会って信じて救われることを祈り願うって大事なことなんですよ。それはね、ただそういうことと、その人たちをダメだと裁くってことは別のことだっていうことですよね。そこをちゃんと見極めなきゃいけない。私たちも同じ罪人ですから、ユダヤ人たちもそうであったように、私たちもキリスト者であってもそういう過ちに陥る危険はあり得るということ。ユダヤ人もギリシャ人も日本人もみんな神の前に同じ罪人であるということに違いはないということをパウロはここで宣言しているということです。ユダヤ人たちは 自分たちは神に選ばれた特別な民だと思っていた。一方、異邦人である私たちはユダヤ人だけ選ばれたなんて不公平だってね、彼らだけ立法を与えられたなんてね、おかしいって考えることがあるんじゃないかと思いますが、まあ、しかしパウロは立法を与えられていない異邦人も自然なままで立法を行うなら、立法を持たなくとも自分自身が立法なのですと。これはもう一度言いますが、どういうことかというと、こういう人々は立法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています、って言いますね。そしてさらに、彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示していますと説明を加えていますね。両親という言葉がここに出てきますけれども、互いに責めたり弁明し合って、これって私たちの心の中で起こっているわけですよね。一方でそれはいけないんじゃないかと思う、でも一方ではいやいやそれでいいんじゃないかってね、そういう葛藤、互いに責めたり弁明し合うっていう機能が私たちの心に自然に備わっているわけですよね、うん。私たちの中に神の掟が記されている、そういう良心というものがある。その良心が絶えず私たちにこう言う、お前は間違っているのではないか。だから私たちは良心に痛みっていうのを覚えるわけですよね、うん。自分は正しいとして人を裁いてしまっている時にも、なんとなく後ろめたい思いがある。あるいは悪い行いの中に落ち込んでいっても、それは違うぞとはっきりこう叫ぶような声が心の中に聞こえてくる。それは誰しもが経験することじゃないかと思うんですね。自分の中に道が外れていることを警告し、自分を見失っていることを糾弾する声が聞こえ始める。そうすると落ち着かなくなるってね、あると思うんですよね。それは良心というものの機能であり働きだ。そういうものがユダヤ人であろうと異邦人であろうと、みんな人間の中に与えられている。その良心の声に従って正しいことを行えば、それは神様に喜ばれることであり、またそれに逆らって罪を犯せば、やっぱりそれは神様から裁かれることになるんだってことですね。じゃあその良心って誰が人間のうちに植え付けたんだろうか。これはもう神様という以外にないですよね。自然に、進化の過程でそういうものが生まれてきたってね。それよりも神というお方がいて、愛の神がいて、その神にふさわしい、神に似たも人間を作った、その時にその神の教えに従って生きる上で必要な機能として良心を与えてくださった。そう考えた方がよっぽど辻褄は合うわけですよね。まあ、いずれにしても私たちの中にはそういう良心というものが生きて働いているんだということですね。ユダヤ人には外側から律法という教えが確かに与えられている。異邦人にはそれはないけど、良心の中に神の教えが、掟がある程度記されてますから、それに従って自分は正しいことを行っているか、それとも行っていないかという判断をすることができているということなんですね。この議論の最後にパウロはこう述べます。2章の16節。そのことは神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。まあ、ここのところまでパウロはユダヤ人の罪を示して、またその心の中の葛藤とかね、そういうものもこうずっと語ってきたわけですけれども、これまで語ってきた教えをあなた方が今納得するしないとにかかわらずですね、やがて全てが明らかにされる、そういう裁きの日が来ますとパウロはここで言ってるんですね。それは人による裁きじゃないんです。神様による裁きであって、真実な裁きであって、最終的な裁きの日が来ると。その裁きの前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人々が正しく裁かれる。誰しもが文句のつけようのない、日本のことわざじゃないですね、昔から言う大岡裁きってありましたけどね、誰が見てもこう文句のつけようのない完璧な裁きを神様は最終的になさる。その日がやがて必ず来ます、ね、とパウロはここで宣言した。ある意味これは一見恐ろしいことでもありますよね。そういう日が来る、もう弁明が効かないわけですからね、一切ね、全てが明らかにされる日が来るんだってことですよね。それはある意味恐ろしい宣言であるようにも思いますが、でもパウロはここでですね、 これ別に脅すために言ってるわけじゃない。この中でパウロは私の福音の告げる通りって言ってるんですね。私の福音の告げる通り、パウロの福音というのは特別にあったわけじゃないんですよ。これキリストの福音って言い換えてもいいんですけど、パウロはでもそれを私が体験した、まさに自分自身でこう味わった体験したその福音によればって言ってるんですよね。じゃあパウロが体験した福音って何だったか、これは皆さん私たちみんなある程度知ってるんですよ。新約聖書に書いてますからね。パウロという人はもともとどういう人だったか。彼はもともとはユダヤ教の、ね、信奉者であって、そして、そのエリートでもあってですね、キリストとキリスト教徒たちを厳しく迫害した人だったわけですね。片っ端からクリスチャンたちをとっ捕まえて牢屋にぶち込んでしまう、ね、リンチで殺すようなことも手伝うようなことさえ、クリスチャンたちをね殺すようなことも手伝うようなことさえ、元はサウルと言いましたがしていたわけですよね。そのパウロが救われたわけですね。どういう時救われたか、ああ自分の罪間違ってましたって悔い改めたから救われたか、そうじゃないんですよね。彼はクリスチャンたちを捕まえるために特別な許可をいただいてダマスコという町に向かっていく途中で突然キリストが現れて彼に光を照らして彼の心を作り変えたんですね。いいですか。自分の間違いに気づいてすいませんでしたってね、そして道を求めてイエス様を求めてやってきて救われたっていうんじゃないんですね。キリストを迫害しよう、クリスチャンたちを殺そうと意気込んでいたその時にキリストは彼に出会って、その日のうちに本当に彼の心をすっかり180度作り変えてしまった。彼はキリストを述べ伝える人としてですね、それからの人生が全く180度変わってしまった。これはね、恵みっていうこと以外何ものでもないんですね。何かいいことをしたから神様が憐れんで救ってくださった、許してくださったってことじゃないんだ。私のような罪人が、悪人がですね、迫害者がイエス様の恵みによって許され救われたのだ。これがパウロの体験した福音なんですよね。ドイツの宗教改革者マルチン・ルターという人がいますが、ルターという人はこのローマの信徒への手紙を学ぶことによって立ち直った人であると言われていますね。信仰の自分自身の信仰がこのローマ書を通して立ち直ったんですね。彼はもともとはカソリック の修道僧であったわけですけど、自分が神の前に義と認められるというのはなかなか確信が持てない、いろんな修行のようなことを したそうですよ。いろんな、まあ、本当に苦しいね、苦行のようなこともした。ある時には本当にローマのその教会のところに行って長い階段をね、膝を使ってこう登ってね、日本でいうとちょうどお百度参りみたいなもんでしょうけども、そうやってこう、階段、膝を使って階段を登ってこう神様を礼拝するようなね、そういう、まあこれ苦行ですよね。そんなこと聖書に何も書いてないんですけど、そういうことが行われていた時代があって、膝からも血が出てくるようなね、そういう修行を積んでもどんなに頑張っても自分が神の前に正しいものと認められたっていう確信が得られない。苦しんで苦しんで苦しんで、ついにこのロマ書を読んでいた時に彼の心に慰めが与えられ、ひらめきが与えられたってことですね。立ち直ることができた。後にルターはこのローマの信徒への手紙の仲介書を書きました。そしてその中でこの箇所、今日学んでいるこの箇所でこんなことを書いてるんですね。ある方が、翻訳したそのところを読ませていただきますが、確かに私たちの良心は私たちを糾弾するばかりである。私たちは神の前にただ虚しく立つより他ない。神様抜きで自分だけで考えるならば、自分で自分の気に入るように自分を仕立ててしまうから、それでもまだごまかしが効くかもしれないけれども、神様の前ではそうはいかない。神様の前では弁護をすることができなくなる。自分の良心が自分を弁護してくれないのだ。お前は神様の前にちゃんと立てるか。神の前でなお自分の良心が自分を訴えてしまう。自分を咎め、自分に不利な証言をしてしまう。どうしたらいいのか。しかし私たちはそこで自分自身からキリストに変えることができる。キリストの方へ向きを変えていくことができる。そしてこういうことができる。自分も良心も自分の弁護をしてくれない。よろしい、この主イエス・キリストこそ私の弁護者、私のために死んでくださった方だ。その義をもって私の義としてくださった方である。 私はこのキリストと同じ義によって生きる。私の罪が私を飲み込むこともできなくなってしまった。私の罪がキリストの義の底なき深淵によって飲み尽くされている。まあ、いかにもこれルターらしい言葉だと言っていいことだと思うんですけれども、特に最後のね、私の罪がキリストの義の底なき深淵によって飲み尽くされているっていうね、この表現は本当にすごい表現なんだろうと思うんですね。皆さんどうですか、底なき深淵、底のない深淵っていう言葉聞くと普通どういうことを私たちは思い浮かべるんでしょうかね。多分暗い底なし沼みたいなね、泥沼みたいなね、人間の罪の底なし、悪の、底のないような悪、貪欲とかですね、そういうものを思い浮かべるんだろうと思うんですね。でもルターはここでそういう意味で使ってないんですね。この底なしの深淵、キリストの義の底なき深淵っていう言葉を使っている。明るい深淵なんですね。あんまり明るくて、眩しすぎて、もう中身が、中が見えなくなってる。分かりますか皆さん、それイメージできると思うんですね。あんまり眩しくて中が何かさっぱり見えないっていうね、そういう義の、キリストの義の深淵の中に私たちがすっぽり入ってしまう。私たちの良心の叫びも、私たちの罪も汚れも、ね、全てがそのキリストの義の深淵の中に、底なきの深淵の中にすっぽり包まれてしまうんだ。それが福音というものだということですよね。それがルターが経験した福音だった。それがこのロマ書でパウロが語っている私の福音というものでもあったと言って間違いないんだろうと思います。ルターはさらにこう言っています。弁護者は糾弾者よりも大きい。まさしく無限に。神は弁護者、人間の心は糾弾者、何たる釣り合いか。人間は悲しいことですが、結局お互いの罪を糾弾し合い、あるいは自分で自分自身を糾弾し責めてしまうね。本当の意味で人を救う、自分を救うってことは私たちには残念ながらできないんですね。そうでなければどっかでごまかしながらしか生きてない。これが現実かもしれませんね。私たちはごまかしてるんです。聞いて聞かないふりをしている、知らんふりをしている。両親の叫びの声にさえも私たちは蓋をして閉じている。でも間違いなくそれが開かれて全てが明らかにされる日が必ず来るって聖書は言って、その時に備えなさいと言って、これはとても大事な呼びかけ、大事な教えと言って間違いないんだろうと思いますね。本当の自分を私たちは自分で生かすことができない。その時にでも神様が弁護者になってくださって、私たちがごまかさないで生きることができるようにしてくださる。その弁護者っていうのはごまかさない弁護者、もう本当全てを明らかにしながら私たちを完璧に弁護してくださる、そういうお方として神が立っていてくださる。私の罪をご自分の罪としてキリストが受けてくださった。そしてご自分の義の中にその全ての罪を吸い取ってくださった。私たちのそっくりそのまま存在をですね、吸い取って包んでくださった。だから私たちは立つことができる。だから私たちは自分をごまかさずに見ることができる。自分に望みを持つことができる。それがルターが発見したことであり、またこのロマ書でパウロが語っている私の福音というものだということ。同じローマの信徒への手紙の8章の30と34節にこういう言葉があります。これは皆さん最後です。一緒に読んでみましょうか。8章33、34、はい。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるんです。これがパウロの私の福音という意味ですね。神が私たちを義としてくださる、キリストイエスが神の右に座って私たちのために取りなし弁護者となってくださる。これを本当にしっかり受け止めていくときに、まあ怖いものなしっていう、そういうことなんですよね。 人からの言葉、人からの非難というのは私たちは本当に恐れるんじゃないでしょうか。すぐになんかカッとなったり、あるいはイラついたり、あるいはがっかりしたりってね。でも弁護者であるキリストを知るときに、それをしっかりつかむときに、私たちは人の言葉によって振り回されなくなるっていうことですね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。誰が私たちを罪に定めることができましょう。いや、誰もいないってパウロはここで宣言している。それはキリストが私たちの弁護者となってくださるからだ。そのキリストを成し遂げた義の深淵の中に私たちをすっぽりと包んでいてくださる。それが私の述べ伝えている福音なのだとパウロはここでローマの人々に語ったんですね。私たちもその福音に生かされるものであることを今朝改めて覚えたいと思う。そしてそのキリストの義の深淵の中にね、私たちはすでに包まれているということを覚えて、心から喜び感謝するものでありたいというふうに思います。ではお祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。